日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって
ハルサラディッペ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。カズサマジック田中すぐるマネージャーです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずは都市対抗出場おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、今の率直な気持ちをお聞かせください。
そうですね、まあ、もう4年連続にはなるんですけど、
はい、
まあ、何回勝っても嬉しいなっていう気はあります。
そうですよね、まあ、あくまでも、ね、日本一になるための通過点ではありますけれども、嬉しいですよね。
はい、
もう常連といっても過言ではないぐらい都市対抗、ね、出場しているので。
いやいや、そんなことない、ね、
いやでも私たち市民も本当に嬉しいです。
はい、
はい、そしてね、もう試合も苦しかったことと思います、ね、
はい、
はい、あの、うん、JFE 東日本とはもう何度も対戦して、千葉県大会では、はい、ね、残念ながら JFE に、2対4で敗れて、はい、そして、はい、また第二代表の決定で JFE に当たるっていうのはどうですか。
まあそうですね、うん、毎年、まあ、去年とかも、はい、テックさんとか、うん、同じチームと当たるっていうのはやっぱ予選は全然あることなんで、
はい、
まあ、本当にこう前の試合の結果を引きずらないというか、うん、まあ、本当に試合終わった瞬間に次の試合に向けて切り替えっていうのが、はい、大事になってくるのかなって思います。
なるほど、しっかりと切り替えができたっていうのが良かったんですね。
そうですね、
うん、この切り替えをするために何か努力とかってされたんですか、チーム内で。
まあ、努力というか、まあ、そこは経験といいますか、う
ん、はい、
そこでしかないのかなって僕は個人的には思います。
なるほど、あの逆に千葉県大会で負けたからこそもう今度こそはっていうのもあったんでしょうかね。
まあそうですね、もちろん、うん、やっぱ負けて、うん、二度は負けられないっていう気持ちもチームの中ではあったでしょうし。
そうですね、私この番組でも何度も言ってるんですけど、カズサマジックはね、一度負けたチームにはね二度と負けないっていうのがね本当に私のデータの中であるので、
はい
はい、また当たった時はね大丈夫だろうなって思ってました。
あ、本当ですか。
はい、ということで見事都市対抗出場を果たしました。本当に改めまして、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしていよいよです。都市対抗野球は7月19日金曜日から東京ドームで12日間行われるということで、先日対戦相手が決まりました。
はい、
はい、これはどうなんでしょう、喜んでいいのか、ね、なんか複雑な気持ちですけれども、はい、あの渡辺俊介監督の、ね、インスタグラムにも、ね、
はい、
お互い最も知る者同士の対戦となったということで、
はい、
対戦相手はまたまた JFE 東日本ということで、
はい、
はい、これどうですか、やりやすいですか、やりにくいですか、試合。
いやー、まあその作戦面とか相手を知ってるっていう意味では、うんうんうん、準備さえできればっていうのはあるんでしょうけど、うんうん、
はい、
まあやりにくいといえばやりにくいチームかなと思います。
そうですよね、おそらく JFE 東日本の皆さんもそう思ってらっしゃいますよね。
はい、
そうですよね、まあ、本来ですと同じ千葉県同士の戦いっていうのはね、本来ですとないはずなんですけれども、
はい、
ね、あのいつもだと田中マネージャーがこうくじを引くわけなんですけど、はい、今回ちょっと特例だったんですよね。
そうですね、はい、 特定試合シードっていうのがありまして、はい、
そうですね、
まあ観客動員の促進を図ることを目的として、うんうんうん、まあ、1回戦に限り、うん、その、まあ、観客動員1万人以上見込める場合は、はい、この日のこの何試合目に試合をしたいという申請を挙げることができて、はいはい、でまあ、それがもし被りがなければ、うん、そこでその日程で試合ができるというのがありまして、
そうですね、はい、この特定試合シード制度というのがあってね、今おっしゃったように、はい、一定数以上の観客動員を条件に、はい、事前に、ね、申請したチームを指定の時間、この日に試合がしたいっていうふうに割り振られるという、ね、はい、制度ということで、はい、コロナの時期は、ちょっとね実施されなかったんですけれども、
はいはいはい、去年からまた、
そうですね、
復活して、はい、
去年から14チームが申請して、はい、今年は13チームが申請したということで、はい、カズサマジックはこの第、2試合ね、はい、7月21日日曜日の14時からの第2試合に試合をしたいということで申請を出したら、
はい、
相手も同じく GFE 東日本もこの日に試合をしたいということで、はい、ね、渡辺監督 の、インスタグラムにもありましたけども、はい、上総地域の皆様に、ね、たくさん応援に来てもらいたいので、はい、日曜日の14時ぐらいだったらたくさん来てくれるんじゃないかということが良かったのか悪かったのか、またもや JFE ということで、これ話題になってますね、ニュースなんかでもね。
そうですね、もうすごい、うん、抽選の当日も会場も含めて、うん、はい、いろんなお声をいただきました。
そうですよね、もう本当にお互いのことをよく知ってるだけに、まあ、相当おそらくね、やりにくい試合になるんじゃないかなというふうにも思っておりますが、はい、これは勝負の世界ですからね、相手チームも同じ条件ということで、
そうですね、はい、
はい、もう勝つしかないですからね、
はい、
はい、もうしっかりと挑んでいただきたいと思います。はい、はい、正直 どんな気持ちですか今は。
まあ、うーん、そうですね、うん、逆にもう全然対戦したことない、はい、知らないチームよりかは、いいのかなっていう相手をよく知ってるので、
はいはい、
そこの、まあ、研究というか、うん、ね、がちゃんとして、ね、こう思う通りに試合が運べれば、
はい、
勝機はあるのかなっていう気がするんで。
そうですよね、全く知らないチームだともうゼロからデータを集めなきゃいけないわけですもんね。その点、まあ、データはいっぱい持ってるけれどもね、え、向こうも同じく、
まあ、
マジックの、ね、データをたくさん持ってるので、
はい、
わあ、これはちょっと楽しみな試合になりましたね、ある意味、はい、ね、はい、ちょっとドキドキですけれども、もうあとはね、勝つしかないということで、今日も練習、ね、室内練習ですよね今日はね。
そうですね、
はい、室内だとどんな練習になるんですか。
まあ、やること自体はそこまで変わらないですけどね、
うん、
まあ、ちょっと狭い空間の中でやる、はい、っていうぐらいです
ね。なるほど、まあ、しっかり整えてということですね。
はい、
はい、その前にいろいろね、オープン戦や公式戦もね、いろいろと試合組まれてますね。はい、はい、一番最短では6月の21日金曜日、轟球場で、ジャバの関東選抜リーグが開催されます、はい、東京ガスとの対戦、
はい、
はい、そしてその後も君津球場で言いますと6月26日来週の水曜日ですね、10時からオープン戦ということで JR 東日本との対戦もありますのでね、ぜひオープン戦もね、見に来ていただきたいですね。
そうですね、
はい、そして7月11日には壮行会も開催されるということで、はい、はい、田中マネージャーから今ラジオを聞きの皆さんへ一言お願いいたします。
そうですね、まあ、今ちょっと壮行会の話が出たんですけれども、はい、今回から会場が、
うんうんうん、
東京ハミルトンホテルから変わって、ね、はい、木更津の東京ベイプラザホテルになりましたので、はい、ぜひまたその新しい場所に、うん、はい、会場で選手の皆さんに激励をしていただけたらと思います。
そうですね、壮行会の会場が今回から変わったということで、7月11日木曜日18時30分から東京ベイプラザホテルで開催されるということですね、はい、おそらくねたくさんの方が来てくださって頑張れよなんて声もねかかるかと思いますので、
はい、
皆さんの期待に応えていただきたいと思います。
はい、
はい、今日もお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のなんたってカズサマジック、ゲストは田中すぐるマネージャーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。